救い主イエス・キリストのよみがえり、おめでとうございます。本日は死んだ後、救い主イエス様に抱き起こしてもらうことを夢見て人生を歩んでいこうというお話をいたします。21世紀に入って、格差社会がやってきたのではないかと言われています。格差社会何なんだろうというと、世の中に、比較的、お金に自由になる方々とそうでない方々、階層のようなものが生まれて、その階層間の移動が難しくなって、それぞれが固定してくる現象を指すということです。その本質は、世の中に余裕が乏しくなって、社会が人を育てなくなることではないかと思っています。若い世代の方々、今日も大勢いらっしゃいますけれども、本人がどれだけ努力したか否かにかかわらず、安定した仕事に就くことが難しい時代になっていると感じられます。安定した仕事を仮に得たとしても、長く仕事をしなければならない、土日はクタクタになってしまう、そういう状況が近づいてきていると思います。会社には人を育てる余裕が少なくなって、人によっては使い捨てにされるようなことも起こっています。男たちはなかなか稼げない、そういう時代です。本人の努力とは無関係に、女性の側では結婚相手に巡り合う可能性が少なくなってしまっているように思えます。また結婚した夫婦であっても、離婚してしまうと勢い妻と子供が貧困に陥ることもあります。さらに老いるにもお金がかかる、病気で入院し手術を受けることになると、人によっては老後破産と呼ばれるような危機に陥ることもあります。で、このままでは国の将来も危ないんじゃないかと思います。政府というのは税金によって成り立っている経済活動の組織です。健康で一生働いていけるという納税者が育ってこそ国が強くなるわけです。女性にはさまざまな人生がありますけれども、例えば男性で考えると、大企業に勤める男性、生涯かけて4300万円ぐらいの税金を払うそうです。それほど納税者っていうのは大事だということなんですけれども、それなのに今多くの国が立場の強い多国籍企業を優遇して、立場の弱い若者を犠牲にする傾向にあるように思います。つまり格差社会を歓迎するような政策が増えているということです。それでは生活受給者の世帯が増えこそすれ、健康で一生働ける納税者がなかなか育たない、それぞれの国が未来を犠牲にした上で今立場の強い人たちを楽しませているようなことだろうと思います。そんな社会に今私たちは生きているのです。何を夢見て生きていったらいいのか、どんな幸せを求めていったらいいのか、世の中ではいろんなことが歌われています。例えば電車に乗ると、広告には次のような提案があります。女性は脱毛すると幸せになりますよと歌っています。もっと可愛く、もっと美しくなりましょうという提案があります。仕事をしている人は、英語の塾に通って英語ができるようになると幸せになりますよというふうに歌われています。ビールやワインを飲んで気分転換をしましょう、そうすると幸せですというふうに歌っています。もしくはテレビやスマホで世界中のスポーツイベントをたくさん見ましょうと、 そうすると幸せになるとは歌っています。もしくは何とか新聞を読んで就職活動を乗り切りましょうという提案もあります。それに対して聖書が提案する幸せというものは何なのかというと、これらとは全く異なるものです。聖書の提案する幸せというのは、自分が倒れ死んだ後、天地を作られた救い主イエス・キリストに抱き起こしてもらうという幸せです。人は死んだら一人ぼっちです。誰にも助けてもらえなくなるのです。もし私たちが不治の病にかかり、病院のベッドで突っ伏して寝ていたら、あ、私はもうダメだ、これでおしまいだというふうに思うのではないでしょうか。しかし生きている間に救い主イエス・キリストを信じた人は、死後その主イエスが温かい身腕で私たちのことを死んだ後抱き起こしてくださる、私たちが死んでもよみがえって幸せを手にすることができる、そういうふうに聖書を通して神様は約束、確約してくださっています。他にもあります。聖書の提案する幸せは、自分がした悪いこと、失敗、罪という借金を帳消しにしてくださる、全部なかったことにしてくださる、そういう幸せがあると聖書は教えています。借金を背負って生きていくというのはなかなかつらいものです。毎月20万円とか30万円の収入があったとしても、手元に届く前にその一部が借金の返済に消えていく、失敗とか罪とか自分がこれまでにした悪いこと、それいうのも借金のように体を蝕んでいくものです。もし救い主イエスを信じてしまうなら、あの方を信じるなら、その罪という負債から、借金から解放されてなくなっていく、一瞬でなくなってしまうというふうに神様は約束してくださっています。で、このように自分がした悪いこと、罪、失敗を神様に許してもらった人というのは、自分が許してもらったから、じゃあ周りの人たちのした自分に対しての悪いことも許して差し上げようという気持ちに切り替えることができます。他人が自分に及ぼした悪という借金、罪という負債を自分も帳消しにできる、こうして他人への復讐心が消えて、人間関係が祝福されていく、そういう人生を歩みなさいと神様は招いてくださっています。また聖書の提案する幸せは、自分の人生の目的を見出してそれに向かって歩みを進めるという幸せです。人間はみんな天地を作られた神様に作られた存在です。私たちの命、時間、活力、能力、人間関係、どれも何らかの目的を達成しようという、そういう神様の配慮の中で私たちに与えられたものです。私たちの命、時間、人間関係、能力、さまざまなものが何かを達成するために神様からただで与えられている。それは本来自分勝手に使っていいものではなかったはずです。本来であればそれを用いて周りの人たちを助けることによって神様の見栄えを表そうというためのものであります。 私たちの健康も神様から与えられたものです。ですから救い主イエスを信じる方は神様との関係を回復して、神様が自分のために用意してくださっている人生の目的を見出すことができるようになっていきます。聖書の提案する幸せ、それは例えば今申し上げた死者の復活であり、借金の帳消しであり、また人生の目的に向かっての歩みであります。これら3つのどれもがよくよく考えるとイエス・キリストの十字架と密接に結びついています。2000年前のエルサレム、その町の門の外に骸骨と呼ばれる丘、シャレコーベと呼ばれる丘に刑場がありました。そこで死刑が執り行われていました。ローマ帝国の総督ポンテオピラトの責任の下で金曜の満月の日でしたけれども、ユダヤ人が杉越の祭りを祝う時、3人の罪人がその骸骨の丘で十字架に貼り付けにされました。その一人が罪一つなき御子イエス・キリストだったのです。祭りにはユダヤの全国から信仰心の熱い方々がエルサレムの丘のてっぺんにある、山のてっぺんにあるエルサレムの町に集まってきていました。大勢の群衆がいましたけれども、その群衆に当時のユダヤ人の指導者たちがけしかけて大騒ぎをさせたわけです。それは青年イエスを十字架につけろという騒ぎを起こさせたという事件です。ピラトは総督とはいえローマ帝国では月給取りのようなサラリーマンのような立場でしたから、そこで暴動が起こると自分の将来、自分の首が危うい、そして保身のためにそのユダヤ人の暴動を罪一つなきイエスという、救いという意味のイエスという青年を十字架にかけるということで自分の将来を救おうとしました。彼の責任の下で死刑が執行されたのです。そしてその青年イエスは私たちの救い主ですけれども、2つの大きな苦しみをその十字架の上で味わうことになりました。1つ目は肉体の苦しみでした。御子イエスは前の晩から一睡もすることができませんでした。そして水をも飲むことができませんでした。夜を徹して祈られた後、何度も裁判にかけられた挙句、鞭で打たれました。鞭というのは9本の紐がついています。それぞれの紐の先には尖った骨とか金属が埋め込まれていましたので、鞭を一度体に打ちつけるだけで9本の紐の先が体に食い込んで、それを剥がすときに皮膚や肉が飛び散って、その鞭打ちをしているローマ兵は返り血を浴びるという惨状でした。そしてその鞭打ちは39回に及びました。肩から背中、腰、足へと鞭が打たれたと言われています。全身の皮膚は剥がれて、肉は飛び散り、肋骨まで見えてきてしまうという話です。その上での満身創痍の上での十字架刑がさらに執行されました。長さ15センチの釘が両手首と重ねた足の甲に打ち込まれました。でロープでその十字架を立て上げるんですけれども、あらかじめ掘ってあった穴に十字架の根元がストンと落ちます。すると全身の体重と衝撃とが足の甲に打たれた釘の上に集中する、激痛が走ります。 そして両腕は伸びきってしまい、肩は脱臼し、息が吸えなくなります。息が吸えないとあまりにも苦しいということで、両足に力を込めて上体を起き上がらせる。それでなんとか息を吸おうとする。ですから上体を上げよう、持ち上げようとするたびに、足の甲に打たれた釘のところにものすごい力がかかって苦しんでいる、激痛が走ることになります。苦しさのあまり死のうと思っても死が自分から逃げていく。そして腰には布など一切つけられていないので、まあ、突っ裸です。究極の恥ずかしめがそのサレ神戸の丘でなされたのです。このような状態が何時間か、人によっては何十時間と続いたので、受刑者によっては白目を向き、泡を吹き、渾身の力で絶叫し、その目の前に立っているローマ兵を呪ったと言われています。この肉体の苦しみに加えて、御子イエス様には霊的な苦しみが伴いました。というのも、御子イエスは父なる神と一度も離れ離れになったことがなかったからです。永遠の昔に生まれたイエス・キリストは父なる神といつも一致し、いつも調和を保ち、いつも仲良しで過ごしてきました。いがみ合ったこと、仲違いしたことが一度もないんです。ですが、その御子が十字架に貼り付けになっている間は、父なる神は一言も答えてくださいません。断絶状態に突入したわけです。これが御子にとっての初めての霊的な苦痛経験になりました。体の痛みも本当に重たい、痛い、耐えられない痛みだったんですけれども、さらに御子キリストには父なる神に見捨てられるという耐え難い苦しみが伴いました。この御子キリストイエスは十字架から降りようと思えば降りることもできた。逃れる力があった。しかしあえてとどまってくださいました。そこに愛があります。その上このように祈られました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。御子の十字架の死は、私たちの失敗、犯した罪、してしまった悪いこと、すべてを許す力を持っていました。人類の罪に対する神の呪いと怒りが、十字架で苦しむ御子イエスの上にことごとく注がれたからです。しかしこの父なる神は、御子イエスを朽ち果てるまま、死んだままにして置かれることをなさいませんでした。ご自身の力で御子をよみがえらせたのです。御子イエスの復活によって、人類にその時初めて死者が復活するということを神様が証明してくださいました。死んでもよみがえることができる、そういう希望を人類に神様は与えてくださいました。父なる神様は御子イエスの復活によって、十字架が人間の死を打ち破り、人間の罪の負債を帳消しにしたということを、その復活によって明らかにしてくださいました。そしてさらに、御子イエス・キリストが父なる神の計画に従って十字架の死を耐え忍んだように、もし私たちが神様が くださった人生の目的、計画に沿って生きるのであれば、私たちの人生もが周りの人たちにとっての祝福となり、神様へのご栄光となり、また私たちの働きが豊かな実を結ぶのだということを、十字架のイエス様の働きを通して、教えてくださいました。復活によって神様がそれに報いてくださる、神様の計画に沿って生きる人に神様が報いてくださるというのを、主イエスの復活によって教えてくださったのです。イエス・キリストは十字架の死を耐え忍ぶことによって、世界中何十億人、何百億人という人を救い出し、罪の借金をすべて帳消しにし、永遠の御国へと救い出し引き上げてくださったのと同じように、私たちもキリストに習うときに、神様の人生の目的に従うときに、私たちの人生は周りの人たち、家族、職場の仲間にとっての祝福になっていくものなのです。冒頭で申し上げました通り、私たちはデタラメで、変築林な社会を生きています。各国の政府はあたかも格差社会を歓迎しているかのような政策を打ち出し、多くの企業も余裕がなく、倒れて再起不能になるような若者を生み出しています。健康で一生働ける納税者の数が減ってきています。自己責任と言われて、どんなに頑張ったとしても生活が楽にならないような時代を生きています。雇用は不安定で、休みの日は家でぐったりという日もあるでしょう。使徒言行録の23章6節、2000年前の地中海全域に教会を建てて回った伝道者パウロが次のように言いました。兄弟たち、死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判にかけられているのです。死者が復活するという望みを抱いていることで、私は裁判にかけられている。伝道者パウロがエルサレムで逮捕されたとき、国会議員に対してそのように状況を説明しました。この望みに全世界の教会は今日も立っています。聖書は教えます。世の中がどんなに不安定であったとしても、死後イエス・キリストに抱き起こしてもらう幸せを希望に思って歩み出しなさい。御子イエス・キリストを信じて、自分の罪、失敗、やってしまった悪いことの借金を全部帳消しにしてもらいなさい。御子を信じて、天地を作られた神と和解することで、神が自分を作ってくださった人生の目的を見極めて、その目的達成のために力を尽くしなさい。そのように聖書は教えています。電車の広告では、脱毛するといいよと教えますけれども、脱毛しただけでは幸せになれない、というのをみんな分かっています。英語の塾に行きましたと言っても、英語で仕事できるようになるためには、だいたい1000万円単位のお金を使わないとなりません。ビールを飲みましたと言っても、心の虚しさまでは取り除いてはくれません。テレビやスマホでスポーツ番組に興じても、目の前の暗い現実は変わりません。また新聞を読んだだけでは、就職活動には、新しい就職口を得るにはまだまだ先が長い、遠いわけです。私たちの幸せは、目には見えない 神の世界、御子キリストとつながるときにやってきます。私たちの幸せは死後に復活するという希望を抱いたときにやってきます。また私たちの幸せは十字架を信じて自らの罪を帳消しにされて他人の罪をも許す、そういう人間関係の回復からやってきます。また私たちの幸せは神のくださった使命を成し遂げた御子キリストに倣い自分も神の使命に生きようと志すときにやってきます。自分を甘やかして自分を生かそう、自分だけ生き残ろうと私たち人間の知恵はそう自分に語りかけますけれども、そうするとかえって私たちは自分の命を失ってしまうものです。逆に御子イエス・キリストに倣って他人を生かそう、周りの人を祝福しようと思って歩み出すときに、そういう人に天地を作られた神様が命と力と知恵を与えてくださいます。自分を捨てキリストに倣うときかえって私たちは多くの実を結ぶことになるのです。祈ります。天の父なる神様、私たちの罪を許し死を打ち破るために御子キリストをこの地上に送ってくださいましたことを感謝します。御子の復活は私たちの希望です。私たちもいずれ死ぬ時が来ます。その時温かい御子キリストの御腕が私たちを抱き起こしてくださる、そう信じます。あなたが作られた人生の目的に従って歩みます。そしてイエスも信じてこれまでにしたすべての悪い行い、罪の借金をあなたが帳消しにしてくださると信じます。私たちの幸せは見えないあなたの世界とつながることから始まります。どうかこのイースター、主イエスの復活を祝うこの日、私たちの心をあなたへの信仰で燃え上がらせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。